18歳のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送はちょっと待って、寝てるだけで首肩が軽くなる上に髪チェアまで良くなるって本気？その秘密がこのプレミアムビビン枕セット。アミエモモデルのシルク枕カバーは摩擦を抑えて朝の髪がツヤっとまとまる美容仕様。さらに枕と髪ホームケア動画で首肩まですっと軽くなる。フッチー師匠とアミエモのコラボで実現した眠るだけで整う美容革命、12月で終了。残り5個しかないよ。買ってくれた方はアミコが特別にお名前叫んじゃう。売り切れる前に絶対チェックしてね。本日も髪の手整体師フッチー師匠の提供でお届けいたします。フッチー師匠ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、プレミアムビビン枕セットあと10日ほどで終了してしまうんです。12月末までなんです。皆さんお急ぎいただきたい、ぜひねご購入いただけたらなと思います。前にもね、そのプレミアムビビン枕セットでね、なかなか皆さんに浸透しなくて、で、期間がね1ヶ月っていうのはかなり短いこともありますし、事前にねこういうの販売しますよっていうふうにお伝えしていたわけではないので、なかなか皆さんにね枕だけはね結構浸透してるんですけども、これは師匠がね配信もしているし、でさらには整体の時にねその枕を使っていたりするので、皆さんが効果を知ってていて、枕だけをご購入されている方も結構いらっしゃるので、なかなかね、枕カバーがついてるの、シルクの、アミエモンなのみたいな感じでね、なかなかピンときてない方がいらっしゃる中、突然ね私のスタンド FM だけで言ってるので、浸透がなかなかしないのは仕方ないかなと思うんですけども、皆さん、枕カバー天然シルク 100% なので、そんなねそんじょそこらのね枕のコラボの話じゃないんです。本当にね枕カバーとしてもその非常に上質だし、天然シルク 100% なので本当に保湿力も高いから髪ツヤ良くなるし、でこの摩擦がない状態で寝るっていうことがどれだけ髪に良いのかっていうこともう皆さんね一発で分かっていただける、ここも良いところかなと思います。もう寝るのは皆さん必ず毎日していることだし、そこで首肩も整えることができて、しかもねホームケア動画もついてますからね。でさらには髪にも優しいと、素晴らしいと思うので、ぜひねこのセットをね12月末までねお買いいただけたらなと思います。皆さんボーナスとかも入ってますよね自分へのご褒美にもおすすめですし、毎日ねやっぱり首肩を整えることでね気持ちよく一日を過ごすことができるんじゃないかなと思います。全然変わってくると思います。やっぱりね首とか肩のところが整ってない状態で立っていると、もうそれだけで長時間ね何か作業している時に集中力も途切れやすくなるし、やっぱり首とか肩が重たいとね、もう本当に考えるだけでもね億劫になってしまったりもしますのでね、やっぱり日々のケアすごく大事なんじゃないかなと思ってますので、ぜひねこちらのプレミアムビビン枕お買い求めいただけたらなと思います。そして1月17日には岐阜で、師匠が講演会を行います。セルフケアなどについてもやっていただけるし、師匠のねその人柄を知っていただくだけじゃなくて、どんな感じでね整体をしているのかとかもね含めてお話が聞けるので、どんな人にね整体を受けたらいいかなみたいに悩んでる方であったりとか、相性のねいい方はまだ見つけてれない方とかはね、ぜひね師匠の講演会おすすめでございます。非常にお茶目で面白い方なので、話もね盛り上がると思います。盛り上がりすぎて終了時刻を過ぎてしまうんじゃないかなっていう一抹の不安があるぐらいおしゃべりな方でもいらっしゃるので、ぜひね皆さんそんな師匠も、見に来ていただけたらなと思います。講演会のリンクは発行され次第お知らせをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。皆さんご家庭でね蛍光灯まだ使っている箇所あったりしますか？ もう2027年までにはね、すべての蛍光灯の販売が終了するというふうに、もう国からもね、言われていることでもありますし、やっぱりね、蛍光灯の中身って、その水銀が混ざっていたりとか、危険な物質も含まれているので、本当にね、ゆっくりゆっくりとにしたのは、もちろん使っている方々がたくさんいらっしゃるから、これだけね、長い時間を取ってきたんですけれども、国が、LED に切り替えましょうと言ったのが2007年か8年ぐらいだったと思うので、それからね、20年近く期間をとって今ね、蛍光灯がなくなっていくというような状況になっているのでね、ご理解いただけたらなと思うんですけども、それ以外にでもですね、この照明器具の取り替えに関してあまり今知識のない方がいるのも、これは仕方ないと思うんですよ。蛍光灯自体そんなに滅多に買い替えるものではないし、お引越しをよくされる方だと、そのお部屋ごとにね、照明器具を買わなければいけなくって、その都度交換されている方とかもいらっしゃるので、それによってね、知っていらっしゃる方はいるとは思うんですけど、あんまりお引越しなどをされない方にとってはね、なかなか知り得ない情報でもあると思うので、照明器具はですね、もうこれ、かれこれ30年、40年前からは、もうほぼほぼどの家庭も同じような状態になってるんですが、引っ掛けシーリングというものが天井側についているんですね。これ40年以上前になってくると、その引っ掛けシーリングという共通の器具ではなく、直付け照明という形でね、配線を天井から這わせて、そのまま照明器具につないでいたりする過程もありますので、ここはね、またちょっと40年以上経ってるご家庭に関しては、そこのね、引っ掛けシーリングというものを取り付けていただかないといけない、その工事が必要になるご家庭もあるんですけども、だいたい3、40年前ぐらいからは、共通してこの引っ掛けシーリングというものが全国的にどのご家庭でも取り付けられるようになっているので、それ以降は基本的にこの引っ掛けシーリングというものが割れたりしていない限りは、照明器具を買ってきて、で、照明器具自体ももう統一してこの引っ掛けシーリングというものになっているので、どのご家庭でも、お客様で取り付けができるようになっているんですね。なんですけど、取り替えたことのない方というのは、天井のところについている照明器具がどうやってついているかなどは知らない方もいらっしゃるし、中にはね、その天井の構造上、その引っ掛けシーリングが特殊なものが付けられている場合も、なきにしもあらずなので、照明器具をね、しばらく買い替えたことのない方、特に蛍光灯のタイプから買い替えられる方に関しては、照明器具自体が3、40年以上経っているものを取り替える予定になっている方もいらっしゃるので、天井のその引っ掛けシーリングというものがついているかどうかは、事前に購入しに来る前に形状が分かっていない方は、確認のために照明器具のところを、写真などをね、撮ってきていただけるとありがたいかなと思います。天井の形状と、あとは引っ掛けシーリングがついているかで、照明器具がついていて、で、自分自身でね、照明器具を外せない方はね、その照明器具自体が、その引っ掛けシーリングでついているのか、近づけ照明でついているのかなんて、そんなことがね、確認できない方もいらっしゃるので、照明器具のね、型番などを控えてきていただいたりとかするのもありがたいし、最悪、もう照明器具だけしか写ってない写真でも、とりあえず天井の形状を見るためにも、写真を撮ってきていただいた方が、よくわからないという方は、その販売員が説明しやすくなるので、もうこれだけで違うかなと思います。で、どうしてもそれでも解明できない場合は、事前にね、お見積もりなどをさせていただく場合も必要かなとは思うんですけど、やっぱりね、その直付け照明じゃなければ基本的にはお客様で交換できてしまうので、一旦ね、買ってみて、で、天井のところに手が届くように、脚立とかを用意すれば手が届く方に関しては、 ほぼほぼ今の時代であれば、ご自身で交換ができるかなと思いますので、一番ね、お金がかからないのは、やっぱりご自身でやっていただく形にはなるので、できれば、ご自身でやっていただくのが一番いいかなと思うんですけども、やっぱり脚立に乗ったりとかね、危ないことは危ないので、ご高齢の方であったりとか、ご不安な方は、家電量販店、工事業者さんとかね、照明器具の取り付けができる配線のね、工事の資格を持った方々がいらっしゃいますので、そういったところにご依頼していただくのが、安全かなと思います。落ちたりするのが一番危ないですし、病院とかに通ったりしなきゃいけなくなったりとかもありえますからね。なので、安全にできないな、不安だなと思う方は、ご依頼いただけたらなと思います。で、この近づけではない、その引っかきシーリングであればお客様自身で取り付けているとはいえ、構造をあまり理解していない方は、その引っ掛けシーリング自体の外し方もわからないという方もいらっしゃいまして、これに関してはね、取扱説明書をね、とにかくちゃんとご覧いただきたいなと思います。結構ね、引っ掛けシーリングはちゃんとついていて、で割れたりとかしてるわけでもない状態なのにもかかわらず、つけれないと思って来られる方結構いらっしゃるんですね。これは蛍光灯の器具から買い替えられる方ほど多いかなっていう感じで、しばらく買い替えていなかった方などはやっぱりね、何十年も使っていると、その間に年を取られてしまって、なかなか自分自身でね、交換が億劫であったりとか、元気にね、若い方がいればそんなに苦労しないことでも、やっぱり年齢が上がってくると大変だったりするので、それによってうまくつけれなかったりとか、あとはその引っ掛けシーリングを隠すようにカップみたいなカバーがついてるタイプもあるわけですよ。でね、このカップの意味がわからない方も結構いらっしゃったりするんです。で、説明書にはちゃんと載ってるんですけど、説明書を見なくてもつけれると思ってしまっているがために、そのカップが外せないと言って持ってくる方もいらっしゃるんですね。で、カップ自体は本当に照明器具のその引っ掛けシーリングのところを天井付近についてるとは見えないようにするためのものなんですね。で、照明器具って天井にピタッとくっつくタイプと、ちょっと吊り下げ式のね、タイプもあるので、吊り下げ式のものは、そこのカップで、その引っ掛けシーリングのところの取り付けた部分を隠すようにできているんですけど、それを下に下げるのに、少しね、中に工夫がされてる時があるんですよ。一個、プラスチック製のね、ものをかましておいて、スコットスのカバーが下がってこないようにしてあるものなんですよ。何十年もつけたりする方もいらっしゃるんでね。で、そうなってくると、そのカバーが下げれなくて、つけれないと思ってくる方結構たくさんいらっしゃるんです。なんですけど、これは説明書を見れば誰でもすぐに解決できるようなものでもあるので、わざわざお店に持って来られるほどのことじゃなかったりするんですよ。本当に照明器具ってシンプルなので。なので、説明書をちゃんと読んでいただけたらなって思います。もちろんね、年齢のいってる方はね、本当に不安なのであれば、取り付け工事をね、1000円、2000円ぐらいはかかるし、出張料込みだと3000円から5000円ぐらいかかりますけど、でもご自身の安全のためにも、工事業者さんにお願いするというのも一つの選択肢として持っておいていただきたいし、ご自身でやりたいのであれば、やっぱり説明書は見ていただきたい。わざわざお店に持ってきて、つけれんじゃないかというほどのものでも正直なかったりするので、やっぱり時間の無駄でもあるし、お客様にとってもね、そのお店まで来るのコストを2倍かけてるような状態なので、説明書をまず見るっていうこともしていただけたらなと思います。ということで、結構ね、問い合わせが特にこの年末から増えているというか、普段からちょこちょこあるんですけど、年末になるとどうしてもね、照明器具の取り替えを検討される方が増えるので、少しでもね、トラブルが少ないように、照明器具に関してはいろいろ言うことがあるので、今日一つそのね、付け方についてお話ししましたけれども、いくつかね、お話ししたいので、数日にわたってお話しできたらなと思います。ということで、コメントのお礼に移らせていただきたいと思います。春プリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。神の手ふちうち師匠、スポンサー、ありがとうございます。アミヤモン、おはようございます。おはようございます。 佐藤勝利くんが発したプロ意識の言葉、特にメディアに出るタレントの裏側は私たちにはわからない中で、どんな状況でもエンタメとして私たちに見せる姿を意識するって普通のメンタルではできないことが分かりました。これってどんな業種でも言えることだし、臨機応変に対応することは準備をとことん突き詰めないとできないことですよね、ということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。いやもう本当にね、まさしくそうなんじゃないかなと思います。そのタレントさんの置かれてる立場ってすっごくメンタルに来ることをずっとやり続けていて、でこれは売れている方も売れてない方もそうだと思うんですけど、売れている方に関してはこういう急遽のトラブルとか、その場でね、あのとんでもない無茶振りをされることもいっぱいあるし、その処理の仕方だったり、その場での瞬発力だったりとかで、その数秒考える時間も持たせてもらえないまま何かをしなきゃいけない状況もあるし、あの勝利くんがお話ししたように、あのもう振り付けが変えられることを突然あのその場で言われて、数分後には出演しなきゃいけないっていう状況とかも、これジュニアの頃から普通にあのジャニーズとかスタートエンターテインメントの子はやってることなんですよね。ドームツアーのリハーサルなんてジュニアの子たちはほぼほぼさせてもらえない中、あの直前に移動だけね見せてもらって、で、リハーサルに参加ほぼほぼできないまま突然出演する方も結構昔からいらっしゃるので、本当に臨機応変に対応しなければいけないっていう状況が当たり前のように作られている場所でもあるんですよね。あの、ターミネスの原吉隆くんも言ってましたけど、あの、ダブルターン、あの、1回転じゃなくて突然2回転やれって言われた時も、できないのに2回転やれって言われて、もう振り付けで決まっちゃってるからやりきらなきゃいけないっていう状況になるっていうことはもうよくよくあることだっていうことをお話ししてたんですけど、そんなの無理ですなんて言えるような環境ではないのが当たり前なんですよね。特にエンタメはそういうのがあのよくよくあることだと思います。人前で何かをするっていうのはどうしてもそういうことが起こるかなと。で本当にあのこれってそのタレントさんだけに限ったことではなくて、どこでも起こり得ること でそこで不平不満を言ってしまってブブブブ言ってると、まあ、自分自身がその対応できない人っていう風にあの思われてしまうのもマイナスだし、でそこで何か自分なりにね対応してあのそこで動くことができるとやっぱり自分の糧にもなるし、周りからの信用とか信頼みたいなものもぐんと上がることではあるので、やっぱり臨機応変とかあの常に準備していても変わる可能性があるってあの思いながら準備をすることってすっごく大事なんじゃないかなって思いますね。私がその話したくなったたまたまのタイミングで勝利くんのお話があったので、勝利くんのお話も含めてさせていただいてますけど、あの本当にねその自分の身近で起こったことに関しては、あの確かに理不尽ではあったかもしれないんですけど、対応できないかというと対応できなかったわけではないって思うんですよね。だからそこで対応しなかったがためにその先が立たれてしまったり、信用を落としてしまったりっていうことがあるっていうのはやっぱりもったいないなと思っていて、まあ、あのそのね件に関してはちょっとあんまりあの内容が詳しく話せないのでざっくりなお話の中で話しちゃってますけど、でもすっごく大事なことだなと。この臨機応変にできるかどうか、この対応力ってその技術以上に持ってなきゃいけないところなんじゃないかなっていうのは勝利くんのお話を聞いててもすごく感じましたね。それだけ多分たくさん戦ってきて、私たち見えないところでいろんな勝負に挑んできたからこそ、その言葉がね相談されてパッと勝利君の中から出てきたんだろうと思うし、やっぱりその表舞台でしかもトップに立ち続けている子たち、特にこう人気のある子たちに関してはそういうところがたくさんある中で対応してきたんだろうなって思いましたね。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。松代さんからコメントいただいております。ありがとうございます。フッチー師匠スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。マストでないといけない気持ち、次男が目の前の、したいことがマストになって、学校の宿題や準備がなかなか進みません。これも話して話して根気強く、続けます、ということで、松代さんありがとうございます。あのこれね、私あのもともと 息子がその自閉症で通級に通ってた時期とかもあるんですけど、あの授業を1個だけ1コマだけ抜け出して1ヶ月に1回とか2回とかそういう授業を受けるっていう風なので、あの頻繁に抜け出していたわけではないんですけど、そこで通級の先生にも言われたことがあって、特にね自閉症の子だったからこそ言われたんですけど、その優先順位があのどういう風に決めたらいいのかわからないタイプなんですね、うちの子に関しては。なのであの何かタスクがあるとどれを優先していいかわからなくて、すぐに脳がパンクしてしまう状態になるので、あの脳でリソースが割ける部分がすごい小さいんだと思うんですよ、自閉症の子って。でも子供って誰でもそういうところはあって、であのそのみんな誰にでも多分言えると思うんですけど、優先順位をあのこっちが決めるんじゃなくって決めさせることが重要なのかなって最近すごく思いますね。やりたいことがあるって本当に大切なことで、その気持ちはすっごく大事にしてあげないといけないんだけど、やりたいことだけやってると後から大変になることは親は分かってるわけじゃないですか。だからこれをやってこの順番でこうやってやるっていうふうに本人に決めさせることで、ここまでやっておくと気持ちよくやりたいことができるよねっていうのを示してあげるってすごく大事なんじゃないかなって、あのそうなんかあの通級の先生の話を聞いていて思いました。で、まあ、これはねそのやりたいことがどういうことなのかにもよるので何とも言えないとこなんですけど、でもあの翌日とかにね学校に行って何もできてなければその時に嫌な思いをするのはあのその本人なわけで、で、 できてないことでその周りの人からね何か言われたりとか恥ずかしい思いしたりとか、これができてなかったことで次に進めなくなって困っちゃうみたいなことに出会う、まあ、出会ってみて理解することもあると思いますけど、親としてある程度想像させてあげることはできると思うし、でその優先順位を決めてやって、重要なことから片付けておいた方があのすっきりとあの気持ちよくやりたいことができる。で親にねなんかねこれやっとかなくて大丈夫なのなんて言われながらやりたいことをやるよりも、やってあるから堂々とできる方が絶対本人にとってもあの気持ち的にも健全なわけで、まあ、その環境が上手にあのその本人が理解する形で、で本人に決めさせる形で作れたら一番いいのかなと思いますね。まあ、これは理想と現実もあるので本当に何とも言えないところなんですけど、次男くんになんか上手に伝わるといいですね。応援しております。本当にね親って大変自分のことだったらいくらでも頑張れるのにね、なんかそのあのその子その子でやっぱり考え方とか特性も違う中、その対応 にねその一人一人やり方を変えて親は対応しなければいけないところもあったりするので、本当にねあの兄弟が多いあの松谷さんのところみたいにね、あのお子さんが何人もいらっしゃると本当大変だろうなって思うんですけど、あのきっとね松谷さんならやり遂げられるだろうと、そして、次男くんのことも応援しております。いや、やりたいことがある、目の前のなんかしたいことがマストになれる、その気持ちも私はすごい素敵だなと思いますね。したいことがあるって素敵ですよね。なんかそれも気持ちを守ってあげたいなっていう気持ちはありますね。応援しております。松谷さん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております神の手フッチー師匠が12月個数限定でプレミアム耳枕セットを、販売しております。5個、先着5名様限定でございます。12月末までになりますので、ぜひお早めに、ご購入いただけたらなと思います。そしてインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。そして出演情報になります。12月末までとなります煙突町の踊るハロウィンナイトオンライン配信チケット、12月末までしかご覧いただくことができません。キレキレ貞子をぜひ探していただきたい。そしてね、皆さんに広めていただきたい。キレキレ貞子の需要を求めております ぜひね、シェアなどもしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。そして、ネットフリックスにて、世界独占配信がスタートしております、戦神という作品に、豆粒以下ではございますが、エキストラ出演させていただいております。主演は、岡田准一くん、そして、嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。現在、第1シーズンが配信中。第2シーズンはね、これからのようですけれども、原作の小説版、漫画版もございますので、ぜひね、戦神を楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして、怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在、アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして、マスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで、今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
夢一番。